皆さんご機嫌いかがですか。今日も聖書の御言葉の恵みを皆さんとご一緒に分かち合いたいと思います。今世界はコロナウイルスのことで騒然としています。コロナハラスメント、コロハラという言葉も生まれたそうです。ある会社では社員がくしゃみや咳をすると社長が除菌スプレーを持ってきてかけてくれるそうです。五本種っていうわけです。ある花粉症の青年が電車の中で大きなくしゃみをしたら電車を降りろと怒鳴られたそうです。ある人が会社に行こうとしたら少し熱があったので会社にそのことを連絡すると2週間待機するように、コロナウイルスかもしれないから休めと言われたそうです。2週間経って、結局コロナウイルスではないことが分かった。そのことを報告したらコロナでもないのに2週間休むとは何事だ、お前なんかクビだと言われたそうです。まあ散々な話です。国立感染症研究所のドクターによれば、コロナウイルスが収束するために3つの方法があるそうです。1つはコロナウイルスに全世界の大多数の人が感染すること。そして自然治癒力によって回復したとき、多くの人が免疫を持つから。しかしこれと引き換えに一体何人の人の命が奪われるでしょうか。国によって、致死率は違いますけれども、仮に 1% とすると1000人かかると10人が亡くなります。ある方はああ大したことないなと思われるかもしれませんが、全世界75億の人がもしかかって 1% が死ぬとなれば7500万人の方が亡くなるわけです。これは恐ろしい数字です。これはもはや政策とは呼びません。見殺し方策と言ってもいいでしょう。二つ目の方法はワクチンの開発だそうです。ワクチンはどういう人がこの接種するかというと、感染した人ではなくて健康体の人が受けます。医学の常識として健康体の体に何か異物を入れるときはよっぽどの理由がない限り許されません。ですからワクチンはたとえできたとしても動物実験を繰り返し安全が確保されなければ実用化はできないわけです。例えば妊婦の方が受けても胎児に影響がないとか。ワクチンの開発には早くても1年から1年半かかると言われています。ですからこれも今すぐの解決にはなりません。しかしいずれワクチンはできるでしょう。そうすればもはや恐れる病気ではなくなるでしょう。3つ目は特効薬の開発です。今どうして世界中がパニックになっているかといえば、効く薬がないからです。今他の病気のために開発した薬がコロナウイルスにも効くのではないかといろいろ実験がされています。今中国がバンバン使っているのがアビガンという薬です。これは日本の富士フイルムと富山大学が共同で開発したものです。新型インフルエンザのための薬です。ハツカネズミの動物実験では、妊娠中のネズミに投与したらお腹の中の子供に影響が出たという結果が出ています。アメリカではこれを使わないと決めているそうですが、しかし中国ではこのアビガンのジェネリック後発薬があって今バンバン使っています。 そしてその結果、投与して7日で回復する人が8割もいるというデータが出ているそうです。ただし、中国のデータはあまり当てにならないかもしれません。他の国でも同じような実験をしてくれて良い結果が出ればかなり有効な薬になるでしょう。タイではエイズウイルスの薬でカレトラという薬が有効だという臨床研究が進んでいるそうです。今東京大学ではナホムスタットという急性膵炎の薬が効果があるというエビデンスが出ているそうです。これはすでに使われていて安全性も確保されていますので、これがもし本当に効くとなれば、まず医療関係者の方が予防薬として用いることができるでしょう。しかし今テレビをつけると朝から晩までこの不安を煽るようなニュースばっかり流れています。3月の26日に G20 の首脳会談が、電話会議で行われましたが、何が話し合われたかといいますと、一つは各国が総力を挙げてワクチンの開発に尽力する、もう一つは今までの薬でどれだけ効き目があるか、その検証しようということで、この方面でも随分協力が進んでいるそうです。こういう希望的な話も少しは流してほしいと思います。ですからこの新型コロナウイルスはいつまでも永遠に続くというわけではなく、ワクチンが開発され特効薬が見つかればあっという間に終わる病気です。しかしこれがたとえ1年以内に収束したとしても、これだけ大きな負の影響が出たわけですから、このコロナウイルスの蔓延の前と後では世界の様相が大きく変わると思われます。例えば新中国対反中国という構図ができるかもしれません。実は人間の歴史を振り返ってみますと、世界の歴史の流れを大きく変えた要因の一つに疫病の蔓延というものがあります。例えば中南米の国々です。メキシコから南にずーっと下がっていきます。これらの国々は共通語としてスペイン語を使っています。唯一の例外はブラジルのポルトガル語ですが、なぜ中南米でスペイン語が共通語なのかということです。それはこれらの国々をかつてスペインが征服したからです。かつてメキシコにはアステカ文明を誇るアステカ帝国がありました。ペルーにはインカ文明を誇るインカ帝国があったのです。しかし100年間続いたアステカ帝国は当時2500万人の人口がありましたが、それがスペイン人のエルナン・コルテスが率いる500人の兵士によって滅んでしまったのです。インカ帝国も300年ぐらい続いていますけれども、インカ帝国は80の民族を束ねる人口1600万人の国でした。それがスペイン人のフランシスコ・ピサロが率いるたった168人によって滅んでしまったのです。いくら使った兵器に差があるとしても、とても考えられない結果です。実は原因は疫病です。1518年にイスパニョーラ島で天然痘が発生します。その結果中南米のインディオたちがバタバタと倒れていくわけです。激しい痛み、高熱、嘔吐、そして発疹。インディオたちにとっては今まで見たことも聞いたこともない病気です。インディオたちがこの病気以上に恐れたことは、スペイン人はかからない、自分たちだけがかかる、致死率が 60% 以上と という恐ろしいこの状況です。つまりこの病気は民族を選別している。インディオたちはこう考えたんです。これはもしかしたら彼らの神が強いからなのか、それとも我々の神が彼らと戦うなと言っている、そういうことなのか。彼らと戦うことは我々の神の御心に反することではないか。そう考えてスペイン人たちに寝返った族長たちが次から次へと出てきたわけです。これによって多勢に無勢という構図が逆転してしまったんです。その結果スペインが攻略し、彼らにカトリックキリスト教を押し付け、改宗させ、今日に至っているわけです。もし天然病という疫病が流行らなかったら、今日の中南米の様子は大きく違っていたものになっているはずです。つまり疫病の前と後で世界の様相が大きく変わったということです。キリスト教がヨーロッパ世界に広く受け入れられていくきっかけになったのも疫病が一つの要因です。 AD30 年にイエス・キリストが十字架にかかって亡くなります。三日目によみがえり、弟子たちはその素晴らしいイエス・キリストの福音をローマ帝国に広げていきます。しかし2世紀までのクリスチャンたちはローマの国家権力に迫害される状況の中にあったわけです。多くのクリスチャンたちが殉教していきます。なぜローマ帝国でキリスト教クリスチャンが迫害されたのか、二つの大きな理由がありました。一つはクリスチャンは絶対に偶像礼拝をしなかったからです。ローマ帝国ではローマ皇帝は神でした。ローマ市民に自らを神として礼拝することを強要したのです。しかしクリスチャンはそれを断固拒否しました。ローマ皇帝は我々の主ではない、イエス・キリストだけが我々の主である、イエスは主です、そう言ってクリスチャンたちは喜んで殉教していったわけです。だからローマ帝国にとっては彼らは反逆者と言って迫害したのです。もう一つの理由は、クリスチャンは社会秩序を乱すものと見られました。ローマ帝国には多くの奴隷たちがいました。一番底辺で社会を支えていたのです。そういう奴隷階級にもキリストの福音は浸透していきます。多くの奴隷たちがクリスチャンになりました。各家庭では主人と奴隷の差は歴然としています。しかし教会では主人も奴隷も同じ主にある兄弟姉妹でした。時には信仰的に成長の早い奴隷が自分の主人を信仰的に導くということもあったわけです。そういう姿を見た人々が、キリスト教はローマ社会の秩序を乱す危険な宗教であるとみなされたわけです。ところが313年にローマ帝国はキリスト教を公認します。ミラノ勅令です。ローマ皇帝コンスタンチヌスの時です。実はその直前にローマ帝国でクリスチャンたちが爆発的に増えていったのです。もはや権力を持って抑えることができないほどにクリスチャンたちが増えていったのです。なぜそんなことが起こったのかと言いますと、2世紀というのはローマ帝国の黄金時代です。世界史の歴史でも学ばれたと思いますが、五賢帝時代と呼ばれています。五人の優れた皇帝が次から次へと登場してくるわけです。その5番目にマルクス・アウレリウス・アントニウス皇帝というのがいます。 当時ローマ帝国が支配していたのはヨーロッパと、そして東はユーフラテス川のところまででした。ユーフラテス川から東側はパルティア帝国、これはイラン系の民族が治めていました。ところがこのパルティア帝国がどんどん勢力を拡大して、当時ローマが支配していたアルメニアを奪い取ってしまいます。ローマは怒ってすぐに兵を出し、あっという間に奪い返します。それが161年のことです。そしてローマは勢いに乗ってパルティア帝国に攻め込みます。圧倒的な軍事力の差があります。そしてパルティア帝国の首都クテシフォンまで迫ってきます。もう少しで首都陥落という時に、突然ローマが兵を引き上げます。165年のことです。何があったかと言いますと、ローマ兵の中に天然痘が発生したんです。天然痘というのはラクダの体内の中にある病原体です。ラクダの体内の中にある時には悪さをしませんが、これが何かの要因でこの人間に感染しますと、人間の体の中で天然痘ウイルスに変わっていきます。そして感染して発病すると、だいたい7日から16日間ぐらい潜伏期間があります。その後40度以上の熱がわーっと出てくるわけです。熱は一旦下がりますが、下がってから3、4日の間に主に顔面を中心に全身に豆粒状の吹き出物が出てきます。発疹が出ます。そして3、4日経つと再び40度以上の熱が出ます。その中で発疹の中に膿が溜まって化膿して膿胞になります。この膿胞が潰れたら感染が広がっていくのです。粒状のブツブツは体の表面だけではなく、体の中の内臓にもできていきます。そして肺炎を起こして呼吸困難になって死んでいくのです。致死率は 20% から 60% と言われている恐ろしい病気です。パルティア帝国は今日のイランとかイラクとかシリアの一部ですが、中東の国です。つまりラクダが日常生活にいる国です。家畜と一緒に生活している民族です。ですからパルティア人には免疫があったのです。でもローマ人にはなかったのです。それでローマ兵が次から次へと天然痘で倒れていきます。165年、ローマは退却します。しかし退却することで天然痘が今度はローマ帝国の中に広がっていきます。当時のローマ帝国の人口は5000万人ぐらいいたと言われますが、天然痘で約500万人から750万人が亡くなったと言われています。これによってローマ帝国は大パニックに陥るのです。今まで見たことも聞いたこともない病気です。その時ローマの人々は何をしたのか。ローマの神々に祈ります。ローマの神々というのはギリシャの神々をローマ版に直したものです。例えばギリシャの神ゼウスはローマに行くとユピテルという神になります。ローマに、学問の神様、ミネルバという神様です。ミネルバという大学がありますが、そこから取ったものですね。そして医学の神様はアポロです。その息子がアスクレピオスです。よくテレビで WHO のマークを目にしますが、あそこに杖が書かれています。杖と蛇です。これはアスクレピオスの象徴、杖ですね。ローマ市民はゼウス、アポロ、アスクレピオス、そしてローマ皇帝に一生懸命祈ります。祈願します、回復を。しかし全然治らない。むしろどんどんどんどん症状が悪くなって広がっていくわけです。それでそれまでの既存宗教に対する失望が広がっていきます。 そんな中でクリスチャンたちが死にゆく人々と共に親切を示していくんです。もちろんクリスチャンたちも天然痘に感染します。でもこの時代にはクリスチャンたちは天然痘で亡くなるよりも殉教者として亡くなる方がはるかに多かったのです。教会の中にはすでに死人に対する準備ができていました。ソフトもハードも両方あったわけです。死におののいている人々に向かってクリスチャンたちは恐れなくてもいい。イエス・キリストの十字架と復活によって死を恐れない世界があるんだということを語り始めていくのです。ローマのクリスチャンたちは死にゆく人々の友となり大きな励ましと慰めを与えるのです。これによってそれまでキリスト教に偏見を持っていたローマの人々がキリスト教に対する認識を大きく変え、多くの人々がクリスチャンになっていくのです。これをきっかけにクリスチャンがどんどん増えていったのです。それでローマ帝国はとうとう313年にキリスト教を公認し、392年にはキリスト教を国の宗教として認めたのです。テオドーシウス皇帝の時ですね。キリスト教が迫害される宗教からローマ帝国の公認宗教いや国の宗教になっていた原因は疫病の蔓延が一つの大きな要因でした。死というものが抽象的な概念ではなく、いつでも誰にでも今すぐ襲いかかってくるものとなったときに、人々は死に対する明確な答えを持っているイエス・キリストの福音に惹かれたのです。そしてイエス・キリストの福音はローマの人々の魂をしっかりと掴んでいったのです。疫病によって世界の歴史が大きく変わっていったのです。パンデミックの前と後では世界は必ず大きく変化していきます。今回も例外ではないと思います。実は今世界を悩ませているのは新型コロナウイルスだけではありません。今アフリカとか中東ではバッタが大量に発生しています。非常に恐ろしいです、これも。ネットで見ていただけたらと思いますが。虫は一匹だと可愛いですが、これが大量に発生すると実に恐ろしいです。この砂漠飛びバッタの大集団が発生し、長さが60キロ、幅が40キロに及ぶ大集団だそうです。1000億匹から2000億匹の集団です。これが1日に100万人分の食料を食い尽くしていくのです。東京23区の4倍ぐらいの広さを襲ってくるわけです。バッタのことを英語でローカストって言います。語源は焼け野原という意味です。つまりバッタの集団が通った後は焼け野原のように何にも残らないということです。しかもこのバッタは総変異というのをします。つまり移動する度ごとに変化していくのです。羽が長くなって飛ぶ距離が伸びる。そして性格もどんどん凶暴になっていく。いわば優等生がどんどん不良になっていくようなものです。ですから被害がどんどん広がっていくわけです。まさに今バッタが人が食べる食料をバッタバッタと食べまくっているということです。さらに皆さんもよくご存知のように南半球では去年の夏、史上最低の降雨量、そして最大の高温が襲いました。オーストラリアでは森林火災がしばらく止まりませんでした。結局550ヘクタール、日本の九州と四国を合わせたぐらいの面積が焼けてしまったんです。コアラが8000匹、その他カンガルーとかワラビーとか多数の動物が焼け死にました。新型コロナウイルスだけではなく今自然界全体が天災に襲われています。何百年に一度しかないと言われるような天災が次から次へと毎年のように起こっています。 イエス・キリストが世の終わりにはどんなことがありますかと聞かれたときに、世の終わりの前兆として次のように言われました。ルカの福音書の21章の10節からです。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。まさに今日の時代を表しているかのようです。自然界が通常の秩序を保てなくなっている。自然界が崩壊し始めるとイエス様はおっしゃったのです。今日読んでいただいたローマ人への手紙の8章20節に、被造物が虚無に服したという言葉があります。まさに自然界が今崩壊し始めています。病気、地震、津波、異常気象、台風、ありとあらゆることが襲ってきています。地球の自転スピードもどんどんどんどん遅くなっています。ですから雨量を入れて計算しなければならない。地球は100年に1000分の1秒ずつ自転速度が遅くなっているそうです。地球の表面には海があります。月の満ち欠けによって満潮干潮を繰り返しますが、その現象が地球の自転スピードを遅くさせている一つの大きな要因だと言われています。今月は地球から毎年3センチずつ離れているそうです。宇宙の精巧な秩序が少しずつばらけ始めています。つまりエントロピーの増大の法則というものがこの宇宙全体にも働いているということです。22節に、被造物のすべては今に至るまで共にうめきと書かれています。自然界が苦しくてうめいているんです。しかしその原因は自然界自身にあるのではないんです。人間のせいです。最初の人間はアダムです。この自然界の所有者は天地創造の神様ですが、神様はこの管理を管理者としてアダムを任命しました。管理者は所有者に忠実であることが求められますが、残念ながらアダムは神に反逆してしまいました。つまり管理者として失格だったんです。その結果自然界が崩れ始めてしまったのです。自然界は人間の罪という負の影響によって壊れつつあるのです。虚無に服しているのです。過去50年間起こった大地震のうちに728箇所の地震は人間が原因で起こった地震だというふうに言われています。それは地震兵器とかそういう話ではありません。自然界が起こす地震というのはプレートとプレートがこう擦れ合ってそのエネルギーが溜まって起こる、そういう地震、あるいは断層のところで起こるものが、これが自然界が起こす地震です。しかし人間が原因で起こる地震とは断層の活動が今までなかったところで起こる地震です。どういうところで起こるかというと、例えば膨大な地下資源を掘り出してしまって、地球にいわゆる空間ができる。そうするとバランスが崩れて起こる地震です。2008年の5月の12日、中国の四川省でマグニチュード 8.0 の大地震が起こりました。そして8万人の人が亡くなったのです。原因は近くの四平方ダムという大きなダムがありますが、そこに溜まった水、3億2千キロの水の重量が引き金となって、起きるはずのないところで地震が起こってしまった。つまり人間が自然を破壊したそのツケが今回ってきているということです。今アメリカなどで、シェールガスとかシェールオイルを採掘しています。 軽岩層という層からたくさん取り出しています。取り出した後に汚染水を戻しているんですけども、その大量の水が地盤を緩ませている。その結果、やがてその近辺でも大きな地震が起こるだろうと言われています。山林火災の原因もほとんど人的なものです。自然発火というのはほんのわずかです。ほとんどはキャンプファイヤーの火の後始末やタバコの火の後始末、あるいは放火ということもあります。でも最大の原因は、それは電動工具の火花からの引火だと言われています。人為的な理由です。自然災害の究極的な問題は何かというと、原因はどこにあるかというと、それは最初の管理者アダムの失敗です。そしてアダムの子孫である私たち人類は、先祖アダムの失敗をそのまま繰り返しているわけです。その結果、自然界は狂ってしまって今うめいている。この問題の解決はたった一つしかありません。それは管理者が変わることです。管理者が変わるときに自然界は回復していきます。ではそれはいつ起こるのか。19節にこう書かれています。被造物は、自然界は、切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。つまり自然界はイエス・キリストの再臨を待ってるんです。キリストがこの地上に再臨されるときに、キリストは一人ぼっちで再臨されるわけではありません。多くのクリスチャンたちと一緒にこの世界に戻っていらっしゃるのです。それが神の子供たちの現れということです。敬居された多くのクリスチャンたちが、キリストと共にこの世界にもう一度戻ってくるんです。22節に、被造物すべては共に生みの苦しみをしている。この生みの苦しみというのは陣痛です。陣痛はだんだんと周期がこう短くなって痛みがどんどん増していきます。同じように自然界は今陣痛を生み出す陣痛をしています。陣痛の痛みというのは、これは罰ではありません。何かのこの報復でもないんです。それは新しい命を生み出す痛みです。今の自然界の苦しみや痛み、それは素晴らしい世界を生み出す苦しみ、痛みなのです。生みの苦しみです。キリストの再臨が近づいているという一つの大きな証拠でもあるわけです。出産が近づくにつれて陣痛は激しくなっていきます。同じように、キリストの再臨が間近になると、ますます自然界は埋めていくのです。自然界は激しく混乱していきます。ですから今の天変地異は、恐れることでもがっかりすることでもなく、むしろ喜ばしいことです。それは新しい世界が生み出されようとしているということです。これが聖書のメッセージです。ですからクリスチャンの皆さん、私たちは今の混乱を見て、この世の人々と同じように恐れたり大騒ぎするのはやめましょう。これは新しい世界が生まれる、その苦しみだということです。最後に、ある人物の感動的なスピーチを紹介します。これは10年ぐらい前、スイスのジュネーブのインターナショナルスクールで行われた、高校の卒業式で行われたスピーチです。スピーチをしたのは、ハリウッドのスター、マイケル・ダグラスです。そのスピーチとはこうです。高校生に向かって彼は語ります。あなたたちがこれから大学に進んで、一生懸命勉強して、良い仕事について、そして一生懸命働いたら、あなたたちは人生の成功者になることができるでしょう。でもそれは人生の一番大切なことではありません。私はあなたたちに言いたいことがあります。あなたたちは成功する人生を送りたいですか？それとも人生で一番大切なことを 一番大切にする人生を送りたいですか。死を間際にしたとき、後悔しない人生とは、人生の中で一番大切なことを大切にした人生です。私たちが生きているときにつかむ成功なんて、死を前にしたとき何の意味もないのです。だから一番大切なことを、一番大切にする人生を選んでほしいのです。ハリウッドのスター、富も地位も名声も手にした成功者の言葉だから説得力があります。皆さん、人生で一番大切なことは何でしょう。それはあなたを作った作り主なる神を信じることです。この世界を作り、人間の歴史を支配なさっている天地創造の偉大な神を、あなたの魂の作り主を信じることです。そしてそのお方が私たちの罪のためにこの世界に送ってくださった神の御子イエス・キリストを信じることです。イエス・キリストの十字架の死が私の罪のためであったということを認めて、イエス・キリストを救い主として信じることです。これが人生における最も大切なことです。そしてこれは今すぐにでもできることです。皆さんがこのイエス様と共にある人生を選んでいただきたい。そしてこの人生を選んだ方は、なお確信を持ってこの道を一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、今日も聖書の御言葉を通して私たちにもう一度励ましを、慰めを、そして希望を、勇気を与えてくださって感謝します。私たちを囲んでいる状況や環境は否定的なものかもしれませんが、でも私たちは今見えるところだけで判断するものではありません。信仰の目を高く上げ、歴史を支配し、今日もこの自然界を支配なさっている神様を見上げるときに、私たちは何一つ恐れる必要はないし、失望する必要もないことをもう一度教えてくださって感謝します。あなたを見上げ、信頼して歩める確かなものがこの世界にいらっしゃって、私たちと共に歩んでくださることを知っている人生が、なんと素晴らしいかをもう一度味わっています。この週もあなたの恵み豊かな日々となりますように続いて導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。